はい、皆さんこんにちは。原久隆です。この、ポッドキャストではですね、文章の書き方についての、上手に書けるようにとかですね、どっちかというとそれよりも、当面はまず書くことで何ができるのみたいな話が結構皆さん知りたいんじゃないかなと思いまして、で今回第2回目ということでですね、僕と今回アシスタントというか、どっちかというと初心者的な立場でものを見てもらうために、リプチアンに、今日も来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
なんか宿題をちょこちょこ出してたんだけど、前回、放送の後に録音した後にね、なんか一つはブログを書きましょうという話をしていて、まずその文章の書き方を学ぶ実践の場としてブログを書きましょうということ で、なんかテーマをねどうしようかなって話を前からしてたんですけども、ちょうど今割とメルカリが流行っていまして、僕も彼女もで、メルカリの使い方サイトを作ろうかなというふうに今なんとなく思っててですね、なんか調べた、
調べました、
なんとなく こんな感じかなみたいなのが、で今回ちょっと、参考書をですね、メルカリの方も出てるんだけど、なんかメルカリの方の評価を見たら嘘ばっか書いてあるって話があったんで
嘘ばっか、
とりあえずヤフオクの、ね、話をね、これ知り合いの人が書いてるんですけども、ヤフオクの話があるね。基本的にヤフオクも多分メルカリも使い方はだいぶ違うんだけど、やることは一緒だと思うんですよ。でどういうふうに商品売るかみたいな話は参考になると思うんで、これを見てもらいましょうということで、一応これ、
はい、
ちょっと今週の課題本ということですね。
はい、はい、
で一つはそのメルカリの方はだから、メルカリって言っても分かんないかもしれないけど、分かんない人がいるかもしれないですけど、なんだ、フリーマーケット、フリマ、ネットのフリマアプリみたいな感じで、ヤフオクがどっちかというとオークションなんですけども、メルカリは、オークションじゃないですね、値段を決めた値段で買ってもらうという、ネットで物を、ね、売買する仕組みなんですけども、結構わりかし今来てるよね、結構ね、
来てますね、
来てるよね、みんなやってるよね、結構ね、
CM とかも
出す、ね、僕もだから全然関係ない話なんだけど、もう結構、ね、引っ越しを繰り返して荷物全部、シェイプアップしたつもりでも売るもんねえなと思ったんだけど、何やかんやで10万ぐらい10万ぐらい売りましたので、売ったお金でカメラを買ったりとかしてるんで、そういう人でも何ていうかな、お小遣い稼ぎ、リプちゃんいくらぐらい今まで売って
たの、今までの合計ですか、1万2千円ぐらい
ぐらい、あんまやってない、まだ
まだあんまりやってないですね。
じゃあそれをやりつつですね、その使い方のサイトをブログとして作っていって、その記事を書くことで、実践的にものの書き方を勉強してもらうということで、ちょっとだからそれを、どういう内容にするかを見ておいてみたいな話を、前回録音した後にですね話をしていって、でもう一つは、実際に僕が今仕事としてやってる英会話教室の、サイトですね、これもちょっと説明すると詳しく説明すると長くなるんで、ちょっととりあえず省略するんですけども、それの記事を実際に書いてもらおうということで、どういうネタをね、書いたらいいかというのを調べておいてという話をしていて、ある程度ちょっとやってくれたみたいな。なんか気がついたこととかある？そういう
気がついたこと、なんか、とりあえずこういろいろ、とりあえず出して、で、それをなんか種類ごとにまとめて、で、まずは一つに絞ってやったんですけど、
なんか書いたの？
書きました。
書いたんだ。
書きました。
あとで見ます、それそれ、チェックしていくのも喋りながらね、またね、次の機会で次回読みながらこういう風に直すみたいな話をちょっとしていきましょうね。すごい、なんか彼女はね、ちゃんとね、口だけじゃなくてね、やってくるからすごいんですよね。ですごい大事なことで、それはみんな結構僕も今まで何人か教えてきたんだけど、これやってくださいって言っても全然やらないよね全然やらない。それはお金にね、すぐならないとかなるっていうのがあるんで、お金にならないことやらないっていうのは分かるんだけど、これやりましょうって言ったことを素直にその日までにね、やってくるってすごい大事なことなんで、これ聞いてる方もですね、これからなんか僕がこういう課題やりましょうねみたいなのがあるんだけど、やらないとなんともならないよね。
そうですね、
やらなくてもならないんで、やることがすごい大事ですよという話でですね。で、まあ、ちょっとあのイントロとしてそんな感じですね。まあ、これからはあの書き方の話もしていくんですが、まずは なんで書くのって話だと思うんですよね。でそれを前回は軽くお話をしたんですけども、その後ちょっとまあその後というかその前からだとその文章の書き方をなんかこう体系化していく上でどういう切り口がいいかなっていうのをまた僕と友達と打ち合わせをしていて、まあ、あの今は文章を書ける人が稼げる時代なんですよ本当は、うん、お金を昔はねそんなに文章を書いて稼ぐっていう発想自体がやっぱプロしかなかったんですけど、今も素人でもね、素人っていうかまあそれでお金を稼いだ瞬間プロになるんだけども、あの稼げる時代なんで、ぜひ皆さんにお金を稼いでいただこうかなということを今企画として考えていて、でその企画としてですね、今ここにちょっと資料をね作ってて、今日パソコンを持ってるんですけども、あの書くことで稼ぐ12の仕事という商材を今作ろうかなと思ってますね、
はい、
興味ありますか？
あります
なかったらもうここでねはい皆さんさようならで終わっちゃうんですけど、まあとりあえずなんか12個なんで12個かっていうとなんか語呂がいいだろうみたいなのになったんですけども、12ぐらいあるよねってことで一生懸命この 1,2 週間ですね12個ピックアップして概要を作ってきましたんで、まあ今回この第2回目の放送としてはそのうちの半分の6個を話していこうかなと思います。ちょっと途中あのね20分目度ぐらいでだいたいやってるんで20分で収まりきれなかったらもうちょっと分割するかもしれないですけど、まず、一応予定として6個を紹介していこうかなと思ってます。で、まあ、最初にねまずウェブのニュースキュレーションって知ってます？
なんか
聞いたことはあるっていう、あのネイバーまとめは知ってます？
ああ知ってます知ってます。
ネイバーまとめみたいのを書く人、あれもあの書くとアクセス数に応じてお金になるんですよ、とかあとはそのニュースウェブニュースね、あの今グノシーとかいろいろグノシーとかはよそのニュースサイト、あれもある意味キュレーションなんですよね。いろんなニュースサイトの情報を書き集めてきて、あのやってるんだけど、だからグノシー自体はニュース発信してないんですけど、まあ、ニュースを発信してるメディアで、僕らも書けるんですよね、っていう話前にちょっとしたと思うんですけど、まあ、書けるんで、まあ、そういうのでまず稼ぐ方法ですね。これはまず1個目ということで、ウェブニュースとか、まあ、キュレーションライターって何をするかというと、まあ、ウェブのニュースの記事を書いて稼ぐということです。で、まあ、収益は何になるかというと、あの記事ごとにね、PV、何人、そのページを見たかとか、そういうのをあのによって報酬が出るということで、これ僕もやってるんで、まあ、ある程度あのまあ、それで報酬を得られる。ただまあそれだけなく打っていけるかどうかというのはちょっとあれなんですけども、まあ、収益を上げる方法としてそういうのがあると。で、まあ事例としてはさっき言ったネイバーまとめですね。あとアメーバーがやってるニュースサイトで、これもでもねどっちかというとニュースサイトっていうよりもいざ触るとまとめにすごく近いんですけど、まあ、いろんなまとめをあのニュース的にしていく、スポットライトっていうメディアがあるんで、このどっちかでまずやるとしたらやってみるといいかなと。ですね、でなり方としてはこれ誰でもできちゃうんですよね。でネイバーまとめは別に誰でもユーザーが勝手に書けるものなんでできますし、でさっきのもう一個のスポットライトも実は誰でも書けるんです。これ案外皆さん知らないんですけど、なんかあの昔はちょっと前は去年までは申請しないとダメだったんですけど、今も書くことも誰でも書けるというものになってますの でそれで記事なりそのキュレーションってまとめですよね。いろんなあのここのページにこんな情報があるよというのをまとめて一つのテーマで書いていくっていうのがこのライターで、これも収益上がるんで、あれなんですね。でどういう人が向いてるかっていうと、あの情報収集が得意な人、ウェブでね。あとまあトレンド、流行り物の話しないとなかなかみんな見てもらえないので、トレンドをつかめる人。でこれをやるメリットというのは何がいいかというと、ネタ元を考えなくていいんですよ、何も。みんな あのあちこちのやつを拾ってくればいいんで、ネタ元を考えずに書けるんで、まあ、あんまりその文章得意じゃなくても、うん、あのリンクとその説明書をちょっと書いておけばいいというのが楽なんですね、はい。まあ、だからライティングスキルがそんなに必要ないということ、うん、で、まあ、文章書き慣れてない人もそんな大量に文章書く必要がないんでやりやすいということですね。でも、まあ、デメリットとしては、まあ、あんまり報酬が高くない、
うん。
であとまあ同じテーマのライバルが結構多いんで、まあ、ちょっと目立つのが難しいかなと思いますね。だからまあこれを だけで、でもなんか昔はねちょっと食べてた人がいたみたいなんですけど、うん、なんかその報酬の体型がねよく変わるんで、今なんかネイバーもあんまり美味しくないみたいで、あんまり稼げないような話は聞きますけど、まあとりあえずこういうのでね試してみてやっていくといいかなと。で最終的にまあどこを目指すかというと、まあウェブのニュースライターとしてのその仕事依頼が来るかもって感じですよね。ただそれだけをやってても自分の名前がなかなか出ませんので、まあちょっと難しいところあるんですけど、だからまず最初にちょっとチャレンジするものとしてはこういうまとめをやってみるというのもいいですね。で僕がそのスポットライトってことで、まあ、最近あんま書いてないんですけど、一番ヒットしたのが、ゲス不倫の話ゲス不倫の話がちょうどすごい旬だったけど、僕結構 LINE の話はよく書くんで、ゲス不倫でなんで LINE が漏れたかという原因を、まあ、結局分かんないんですけど書いたら、それが約70万 PV ですね。70万、まあ、約70万人がそこを来てっていう時で、その時の報酬が多分 2,3 万ぐらいなんで、まあ、月に1回ぐらいそういう大ヒットを飛ばすとお小遣い稼ぎぐらいにはなるから、うんうんうん、でなかなかでも70万 PV はね、その本当に、まあ、今だったらね録音でこういう話をすると全然旬じゃなくなっちゃうね。高畑なんとかさんとかが本当はどうだったかみたいなのをなんかまとめ的にやっていくので、僕書いたのはまあ、キュレーションじゃないんですよ。全部自分の記事で、リンクは適当な、なんかベッキーの公式サイトとかにリンク貼ってだけなんですけど、いろいろ書き方はあるんでね、まあ、そういうのでやっていくというのがまず一つ目で、二つ目が、まあ、いわゆるウェブライターですね。で前回リピちゃんも言ってたよね、仕事を、ウェブで探して発注してもらうっていうので、まあ、ウェブ記事のライティングを受注して稼ぐということをやっていくのがウェブライターです。だからさっきのキュレーションと微妙なんですけど、まあ、キュレーションは自主的に書く、ニュースサイトも自主的に書くんだけど、まあ、これは誰かからの発注を受けるということですね。クライアントから依頼される記事を書いて原稿料をもらうという収益になります。で、まあ、事例としてはまあ、クラウドワークスとかランサーズというのが2つが、いわゆるクラウドソーシングと言われているやつですね。ネット上で仕事を、発注する仕組みがクラウドワークスとランサーズというのがあるんで、まあ、このどっちかでやっていく仕事を受けるという、まあ、もちろんそれ以外にですね、そういう記事を、ね、作る会社とかがあるんで、そういうところからの受注もあるんですけども、まあ、そういうところに、ね、直接営業に行ってすいません書かせてくださいっても、なかなかそういう仕事は取れないと思うんで、まあ、まずはクラウドワークスランサーズあたりで、仕事をです見つけてですね、やってみて、まあ、なり方としてはもうそこのクラウドワークスかランサーズに登録すれば仕事一覧出てきますんで、記事の作成を探して、まあ、登録して、結構これはね初心者 OK が多いんですよ。なんでその場合単価はむちゃくちゃ安いということですね。これ前回もちょっと話しましたね。まあ、1記事 0.7円、あ、1記事、1文字 0.7円で 1000文字書いても100円200円の記事がありますけども、まあ、慣れるためにはいいからと思う。で、まあ、向いてる人としては、ただこれ結構納期がね短かったですので、あさってまでにこんだけ書いてくださいみたいな。だから書くの遅い人はちょっと向かないかなと。あと、まあ、書くのが好きじゃないと途中でやんなるからと思う。当面単価が安いんでね、まあ、高い仕事になればいいんですけど、やっぱ高い仕事になるまでには安い仕事をこなさなきゃいけないんで、まあ、書きたい、すごく書きたいという人がであれば、まずこれでライティングスキルを伸ばしていくこともできるかなと思いますよね。でメリットとしては、まあ、初心者としても、初心者 OK という仕事が結構ありますので、まあ、それでたらすぐ受けれると。あと、まあ、原稿料としての報酬が割と確実ですよね。その相手が逃げなければ。で、キュレーションなんかはね、PV なかったら1,056円とかね、月にそういうふうになっちゃうんで、まあ、それに比べれば確実に報酬がもらえるというのが、まあ、メリットですね。で、デメリットとしては、まあ、誰でもできる仕事は単価が低いということで、すごく安いものがほとんどですね。僕もなんか自分が受けれるような仕事ないかなと思って、次探したんですけど、ないですね、はっきり言ってね。1文字1円。1文字1円だとすぐ高額報酬とか言ってもっと見ると、1文字1円で1000文字書いて1000円とかになっちゃうんで、まあ、その前回もその時給計算しましょうって話したんですけども、1000文字は1時間で書けるかな、まあ、時給1000円ならいいかなって人はそれでもいいかもしれないですね。で、まあ、最終的にどうなるかというと、まあ、例えば発注元とね、信頼関係ができると単価は上がっていくというのは実際にありますので、まあ、そういうのは ただ本当はこれねクラウドワークスで直で取引しちゃダメなんで、うん、ダメなんですけど、まあ場合によってはその発注主があのクラウドソーシング使わずに直接発注かけてくることもありますので、まあ、そうなるとね単価も高くなってくるんで、まあ、ぼちぼち稼げるようにはなるかなと思うので、はい、まあ安定して稼ぎたいならこういう方法が一ついいのかなという気もします。
はい、
はい、で次ブロガー。ブロガーって分かります？まあ、ブログを書く、ブログを書いてどうやって儲けるんだって話なの。まあいろいろあるんですけども、今回ここで言うブロガーというのが、得意分野の専門家として自分をブランディングしていくと。
はい、
分かります？ブランディング得意分野例えばさっきのメルカリの話をがあって、はい、メルカリの専門家になるわけです、自分が。
は
ー、そうなると、はい、あのまあ、ブログ自体では収益は出ないんですけど、メルカリに関して例えば何かその専門家の意見として聞きたいとかっていう話になってくると、
はい、
そこで、まあ、例えばその、まあ、原稿を書いてくださいとかっていう話になるかもしれないんで、これ結構コツコツやっていくと割とあのていうか、まあ今までの何ていうかその文字を書いて稼ぐ人っていうのはここから今スタートしては結構多いですよね、ブログを書くことで、まあ、収益としては自己ブランディングして、することによってビジネスにつなげていくとかですね、あるいはまあ自分の商品をそこで販売するというのが収益になります。
はい、
でもた、まあ、考えによっては例えば自分でお店持ってる人がブログ書いて商品売っていくっていうのも一つのブロガーとしての収益になってくるんですね。で事例として一番分かりやすい池田隼人って知ってます？知らない。池田隼人とか、ね、ハーチュー、ね、ハーチューもブロガーなんですよね。彼女も結構その女子大生時代からなんとかブログでやってて、それでブランディングしてて結果今があるというのがあるんで、まあ直接的にねそのブログで豪華に、まあもちろんあのアフィリエイトとかしていけば稼げるんですけども、で今池田さんはそういうアフィリエイトやってるんですけど、でもそんなに稼げてないみたいっていうのをここで言っちゃっていいのかな。まあまあまあまあまあ、まあ、でブログはなり方としてはまあアメブロとかありますよね。まあなのでブログをとにかく始めればとりあえずブロガーにはなれるということです。なるんで、まあ、ただ向いている人というのはあの、まあ、さっきと一緒で専門知識を持ってないと、
はい、
あのランチ日記書いてても、ね、ブランディングできないですね。で例えばさっき言ったみたいに、まあ、今持ってなくてもいいんですよ。今、ね、あのリプチェはそんなにメルカリめっちゃ詳しいわけじゃないけど、
はい、
まあ、多分僕が詳しいから教えてあげるからいいんだけどそれを、ね、自分で調べて、専門知識としていけばそういう専門家になっていける、
はい
のあるんで、まあ、向いている人やりたい人っていうのは特定のジャンルについての専門知識をまあこれから持っているか身につけていくという人ですね。はい、メリットとしてはまあ参入消費が非常に低いと、誰でもできるよと、ブログを書ければ誰でもできるというのがメリットになる。でデメリットはあの目に見える効果と収益がなかなか出ないというですね。その何年か やり続けることで、僕もそうです。最初アメブロで、iPad ブログを書いていって、まあ、それがそれなりにアクセスがあって、うん、そこからまあこういう文章を書けるようになって本が書けるようになったっていうのも一つ、まあ、ブロガーとしての自分の、落としどころだったわけですね。で、まあ、あのそれもだからでもそんなに短期では結果が出ませんので、まあ、ぼちぼち時間をかけてねやっていくということですね。でまあ次のレベルアップするともあのさっきの、ハーチューとかそういう人たちみたいに、
はい、
タレント化する可能性もあるですね。まあ、そこまでいかなくても、まあ、近いなんかちょっと有名人的なものになれるかもしれない、ね、あとはまあ自分が商品持ってればガンガン売れるということで、まあブロガーとしてはそういうふうに一つやっていくのも一つの方法かなというんですね。
はい
はい、で、どうしような、ちょっとまあそろそろ、時間18分ぐらいになったんで、今は、3つ紹介してきました。
はい、
まあ記事をキュレーションの記事を書く人、
はい、
あとはそういう、ウェブの記事を受注して書く人、
はい、
あとはまあブログを書く人、
はい、
っていうのがあります。
はい、
で12個のうちの3つしか紹介で、まあ、こうやってやっていくとね結構話数をね、はい、引っ張れるんでいいかなと思うんですけど、はい、どうですか、何か興味あるものありますか？
うーん、一番、うん、やったことがあるっていうか、うん、ブログは書いたことあるんで、
うん、何のブログやってたの？
ずっといろいろやってます。
人に言えないブログを。
そういうのじゃなくて
人に言えない
何かな、まあ、なんか昔は好きな芸能人がいたので、
う
ん、
あ
それ
に関して何の芸能
人？芸能人？
大きな声で言えない
言いますけど、うん、
知らないんだ。
ウィンズって知ってますか？
知ら
ない。ウィンズって
知ってます。え、何それ？
私が中学校の時にすごく流行ってた。
え、ちょっと私が中学校は何年前とか言って聞いちゃダメだ
った。だいぶ前。
でも分かる人は分かるよね、多分さ。え、どういうゲーム？ゲーム機のゲーム
じゃなくて、あのゲアイアイドル芸能人、
うん、
芸能人なんですよ。
はあ、あ、芸能人。
あ、そうそう、芸能人。芸能人。
はい、ああ、
がすごい好きで。
何そのブログを書いて。
そのまあ、
それもなんかこう、思いが溢れて書いてしまう。そういうのはいいよね、でもね。そういうのが一番いいんだけどね。
ファンサイトがすごくいっぱいあったんで、それを真似して作って
。なるほど。昔のはでも流行ったよね。最近あんまないよね、そういうのってね。
最近はあんまり
ないですね。なんかみんなプロっぽい人しかやらないから。っていうかみんなだからやっぱりその、書くことでどうお金にするかって考えたときに、うん、そういうのだとあんまり、落としどころが少ないから難しいかもしれない、
ね。趣味で書いてるっていうふうですよね。
まあでもそうやって書いてるとね、文章を書く力がついていくんでね。うん、まずはやっぱ好きなことじゃないと書き続けられないんで、うん、まあ一つはね、好きなことについていろいろ書いていくのも。今は全然何人もやってブログと。
そうですね、インスタ、ツイッターですね、
うん、やっぱちょっと文章短めになっちゃうね。
そうですね、
その辺まあ練習していくのもいいですけど、やっぱりでもそれをねちょっとテクニック的にちゃんと書けるようになっていくと、よりいい文章が書けるようになると、まあ今言ったみたいにいろいろお金になっていくという、趣味だけで終わらずにお金になっていくということをできるようになるといいかなと思って、じゃあそういうのをまた、残りですね、あと9個まであるんで、また次回以降ですね紹介していこうかなと思います、はい、であと、まあ、それと並行してね、その実際にいろいろ例えばコンテンツの企画とかを、まあ、今ねいろいろ何本かそのネタをピックアップしてみたいな話をしてるんで、そういうのやり方とかですね、やったものをどうチェックしていくかみたいな話も、今後継続して、紹介していきたいと思います。ということで、今回はじゃあ、3つ紹介しました。あと、ホノスですね。また次回で紹介していきます。はい。ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。